はい、それでは倉方俊介さんお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、倉方俊介です。
ではまずはじめに今回の応募作品を通してのご感想からお願いします。
はい、
はい、
そうですね、一つは、結構こう英語の、提出物が多くて、見てるともおそらく中国の方が多いんだろうと思うんですけれども、はい、すごく今まで、まあ、そもそも最初からこう、国際、コンペティション、国際と銘打ってるインターナショナルの、コンペですけれども、今年は特にそういったインターナショナル感が増してるな、というのが、全体の見た、まあ、第一の感想です。
はい。
で、それと、まあ、あと、そうですね、内容としては、割とこう、マテリアルの操作に、もう使ってるというか、頼ってるというか、なんかまあ新しいなんかこう素材の、まあ、企画みたいなものが、割とアーム中心になってるものが多かったというか、まあ、割と目立った印象があるというところですね。はい。
はい、ありがとうございます。それでは、番号と好評ですね、はい。はい、お願いいたします。
わ、はい、かりました。私は全部で、まあ、今回は7作品ということだったので、
はい、
ですよね。
そうですね。はい。
新作がね。
はい。
ですね。はい。なので、まあ、力作が多かったので、まあ、7作品、全部で選んでいました。
はい。
最初のものは、5番の、アモニメント・フォー・ザ・サンというものを選びました。はい、公表続けてよろしいですか？
あ、そうですね。お願いします。
はい、わかりました。
はい。
5番のアモニメント・フォー・ザ・サンというもので、まあ、すごくこうなんか不思議な情景が描かれていて、何かこう歯車みたいなものが、こうぐるぐると回りながら、遠景の光が、中に差し込んでるというような、なんかこう、まあ、太陽の海溝みたいなものを、示唆するような、同時に、まあ、なんか違う風景、違う、なんでしょうね、コントラストの、エゲンサー、エゲンズコントラストっていうのを改めて思い浮かびさせるようなものとして、はい、とても印象的になりました。
はい。はい。それでは続いて。
はい、続いてですね。
はい。
はい。30番の、ともしびのケースという、もので、これは青森の、ねぷた祭りの、制作地のところに、まあ、その、使い終わったというか、祭りが終わった、ねぷたを再利用して組み立てて、道路のように立ち上げるっていうもので、これもすごく光と影っていうもののコントラストが、鮮明に描かれていて、まあ、それがなんか、まあ、それが、まあ、祭りっていうものの、まあ、光照らされる部分と、まあ、まあ、その影、あるいはその真っ青の静寂というか、少し寂しさみたいなものと、それをすごく、そういったものが、常になんかこう感じられていくってい なんかこう訪れると、今見てる風景なのか、なんか昔の解放シーンなのか、祭りの時 の状態を昔に遡って今見てるのか、今目の前で見てるのか、ちょっとこう時間が感覚がこうワープするような、はい、そういう光景が出現していて、建築的にこう時間っていうものを明暗の中に、明暗っていうものが時間っていうものの感覚を、 は帰るというようなことは、すごく、新しい提案として提示されているというふうに思いました。
はい、ありがとうございます。では続きまして、
続いてです。110番の、華やかな闇という、
はい、110番
の、これもプレゼンテーションがすごく、印象的で、全体にこう個々のテーマっていうのは、うん、なかなかこう、明暗っていうのは明暗そのものはこう描けない描きづらいものだと思うんですよね、うん、長さとか、色そのものっていうよりは明暗っていうのはなかなかこう描きづらいものなんですけども、うん、これは本当にこう闇の中に、花があるっていう、だからこそ余計その視覚以外の感覚が研ぎ澄まされるっていうことを、そう描きづらいテーマを描いていて、それが華やかな闇っていうふうな一見矛盾するようなタイトルっていうものが、うん、どういう空間として、その視覚的なだけじゃない空間として出現するかっていうことがすごくよく描かれていて、新しい、領域を切り開いているなと思いました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ続いてですね、
はい、
4番目224番の都市からの復興という、作品で、
あ、もう一回番号お願いします。何番ですか。
はい、
はい、
224番、
はい、224ですね。はい、はい、お願いします。
はい、224番の都市からの復興という作品を選びました、うん。これは、大阪の新世界に、いろいろ看板とかそういう、こまごましなものと、それから、この場所の、過ごし方というか、そういったものを、パリコラージュして、
はい、
提出しているもので、表面的な、なんとか欲しいかみたいなものに、残念取られちゃうものを、他の場合を逃れようっていうふうにしていて、それがすごく、都市っていうものを持ってる、明暗っていうものを、そっと近くしようというふうな、意欲に満ちていて、なんていうかな、この姿勢が、すごく、なんか将来性を感じさせるなと思いました。
はい、では次が、
はい、続いてですね、266番の、はい、渋谷、デイ&ナイトというものを、選びました、はい。こちらは、お昼食べるっていうことと、それから、メジャーというか、ぬものとアンダーグラウンドがカルチャーっていうものを、ポストリートのカルチャーっていうものの合同を、上下させることで、両方を、感じさせるっていうことが、すごく、経済的にも、面白いものとして、見かけていて、やっぱりこれも、都市というものを持ってる、光と闇っていうものを、うまくミックスさせながら持続させようとしているというふうに捉えました。
はい。はい。はい。はい、では、次をお願いします。
はい。次はですね、325番の、Finding the Lost World というものを選びました。
はい、
これは、すごく、これも、これプレゼンテーションが魅力的で、影の、使っていて、そして都市でいろんな人がそれぞれ思い思いなアクティビティで行き交うっていう都市性と、それと、中国の、伝統的な、 まあ、橋っていうものを持ってる意味合いとか、それから、まあ、影っていうものの、演劇を持ってる意味合いっていうのを重ね合わせていて、でこれもすごくその光と闇っていうものだからできる、芸術として、現代と過去あるいは、まあその普通の日常生活と、そういった演劇性っていう、まあ、演劇の中での加工の物語というものではこう両方ともつなぎ合わせるようにできていて、こちらも、すごく、なんでしょうね、まあ、中国文明っていうものが今非常に世界の中で、再びこう近代性と結びついてるという非常に2010年17年の、まあ、出来事というか今の流れを象徴してるなというふうに思いました。
はい、はい、それでは次、最後ですね。
そうですね。はい、最後が329番の、
はい、
スターチングタイムミュージアムというもので、こちらも、まあ、結構建築の形を作り込んでるものっていうのが、うん、まあ、全体的にも、割とある程度のパーセンテージを占めていたんですけれども、今回選んだ中ではこれが、そういった、まあ、建築の、形を本当にこう設計しているというものです。でこれも何か農村の中に非常にこう、色化学的である象徴的な、建築がこう配されているっていう風な、まあ、全体のパースが、とても、ポリティックで魅力的で、でもよく読むとやっぱりその、時間という感覚をこう何かに追われるとか何か目指していったら追われるような時間ではなくて、時間の感覚を明暗を使って取り戻していこうっていう風な建築になっていて、なんかこう割と作り込んでる作品っていうのはなんか自分の考えにこうどんどんどんどん引っ張っていくというか押し込むというか、なんかそういうものが割と多くて、まあ、一見こう魅力的なんですけど読んでいくと、まあ、その広がりを感じないものも割とあるんですけども、まあ、これはすごくこの建物がより、その中での感覚っていうものを思い思いに研ぎ澄ましていくんだなっていうふうな余裕というかおおらかさというか豊かさが感じられて、まあ、選びました。
はい、以上の7作品ですね。
はい、はい、はい、ですね。
ありがとうございます。それでは、一番最後に今回のテーマの名と案について日頃、はい、はい、どのようにお考えかどうかお願いいたします。
はい、そうですね、名と案について日頃考えていることっていうふうにあんまりないような気がしますけど、まあ、ちょっとそれと関わるか全体の公表になっちゃうかもしれませんけども、そうですね、これ今回の割と難しかったかなって思うのは、テーマが日本語のタイトルというか、まあ、日本語のタイトルの名案なんですけど、英語のタイトルが Express the Timeless Contrast of Light and Shadow になってて、はい、結構その英語の入選作と日本語の英語の応募作と日本語の応募作と結構テンストがと違ってるのは、この、日本語だけを読んでるか英語を読んでるかっていう多分違いがあると思うんですよね。で結構英語の応募作はやっぱりその、さっきのその光と影のコントラストっていうもの、まあ光と影っていうものが対立的に織りなされるものが、時間の中でどう働くかっていう風な割と回答になっていて、まあ、それはこの、でまあ、それが割と造形的に表現されていて、これは英語のタイトル見ると多分そういう風になると思うので、エクスプレスっていうのがあるのとタイムレスがあるのとコントラストがあるの で日本のは日本というか日本語の応募作っていうのは割とこう名と案がなんかこうふわふわ絡み合うというか、あんまりこうコントラストっていうこととかがあんまり入ってないのと、あとはあんまり時間というか時間の感覚がまあ少しこう取り戻したり揺れ動かされたりするという、まあ、時間というファクターがあんまりこう入ってなくて、今日終わった のは、多分、捉え方が違ったんだなと思うんですよね。で、ただまあ、これ、国際コンペなんで、まあ、それからメートンっていう言葉自体も、これも漢字なので、別に日本語というよりは、アジア語というか、中国文明の人なら、まあ、韓国の方でも多分、この漢字はわかると思うので、その意味では、日本語で書いてあるっていうよりも、まあ、中国文明語と、英語で書いてあって、で、やっぱりこういうものに対して、日本人も日本語じゃなくて、英語と中国文明語で、こうきちんと捉えなきゃいけない時代に来てんだなということをすごく感じるテーマ設定ですし、まあ、それがやっぱり2017年っぽいなというか、日本っていう、まあ、インター国際って言った時になんかこう日本とヨーロッパとアメリカじゃなくてもう他の国々も当たり前に入ってきてるっていうふうなことがすごく、まあ、去年とか今年とか我々日本人が突きつけられたことだと思うんですけども、まあ、なんかそういう中で、どう振る舞っていかなきゃいけないかなっていうことを考えさせるテーマでもありました。はい、で、テーマは全体の感想なんですけど、はい、で、まあ、やっぱり、本番も、まあ、別にどっちが、日本語の不足と英語のと、まあ、どっちが特に優れてるっていうことは、全然なくて、どっちも、同じように審査したつもりですし、立教もすごく良かったんですけど、ただその今コントラストがあんまり日本語のオーバーに感じられなくて、感じられないっていうのはやっぱりちょっとこう、まあ、結構地名なんかから地名というか中で使ってる場所なんかを見ても割と中国の応募者の方が多く見受けられて、でやっぱり、まあ、ちょっと日本が不利なところあると思うんですよね。要するに、都市化していって、なんか都市化して光ると、まあ、これのことだかねとか、あるいは都市化してるけどもちょっと離れていくと本当にこう、昔から変わらない風景が広がっているとか、なんかそういう中で、まあ、今回私が選んだなんかもすごくその都市化していくっていうことの光を本当にちゃんと見てるとか、あるいはまあその闇を見てるとか、あるいはそういったのじゃない農村との時間の流れ方の差を見てるとか、やっぱりこうコントラストがある中で、建築がそれをどういうふうにつなぎ合わせていったり良好にしていったりしていくかっていうふうな解き方をするっていうのは、なんか、だから高度成長期の日本っていうのはそういうの背景に、まあ、丹下さんなり、前川さんなり吉岡さんなりがなんか建築を作っていったんだなっていうのが思いをこうさせる、そういう有利な状況にあって、今のなんとなく日本の国内だけで見てるとなんか光も影もない、なんかふわふわもやもやしたものしかなんかこうリソースとして見えてこないので、だからその中で今強い建築に対して強い建築性を求めるっていうこと自体がやっぱりこう日本の中で我々は不利な状況にいるんだなというふうに思います。まあ、ただそれはそれも見方次第で、光の部分で影の部分っていうか、あるいは明暗っていうのは私たちの隣っていうか私たちのいるその世界の中にもあるので、だからそれをまあ見ようとしない傾向、にあるか、まあ見ようとしなくなっちゃうんですね。なんか発展するとね、ある程度それヨーロッパでもアメリカでも、だからまあ逆にそういうのが見えてしまうっていうことがないっていうことがまず不利であって、世界を捉えたりクリエイトしていく上で、だからまあそれを見ようっていうふうに、まあ、努力したり、なんだろう、価値観を変えたり、引いてみたりとか、迫ってみたりとか、なんかちょっと、一個こう、技巧を凝らさないと、メーターが見えないっていうのが、なんかこう、発展がある段階に来た国の特徴で、で、まあ、そういうのをやっぱりこう、見ようとするっていうことは、まあ、私も、なんとなく心がけようとしていることですかね。なんとなく周りの、ふわふわっと見てるとなんか目もあんまなくて、なんか世界とか日本が全体が自分の身の回りのように存在してると思っちゃいますけど、まあちょっと視点を変えると、全然そんなことなくて、 まあね、男女すごく生き生きするドラマもあるし、まあ、残酷な物語もあるし、まあ、そういうものを、まあ、見ようというふうにしながら生きていった方が多分面白いしクリエイティブになってるなと思いながら、名探偵というものを